しがないラジオ。
おはようございます。
おはようございます。さあさあ。
お久しぶりです。
久しぶり。お久しぶりです。
何が？
この二人はお久しぶりではないですね。
うん。
はい。
二人会がね、本当に、EP、これは何本ですか？てか EP っていうのが久しぶりですね。
32だというふうに調べたらしい。
そういうものか。
SP の方が多いじゃん。
あ、そうだよ。知らなかったのか
い。いや、スペシャルとはという気持ちになりました
よ。そう、もうスペシャルをやめればよかったって本当に思ってます。
うん。
うん、
確かにね。はい。
A、B もやめたらよかった。
今回、
うん、
後悔が尽きないですけど。
はい。
まあ今日はゲストがいない回ですね。珍しく。
珍しいですね。
はい。で、
聞いたことない人もいるんじゃない？最近のリスナーさんでは。
ああ、確かに。二人会。
うん、
そうかもしんないですね。もともと二人会しかなかったんですよ。しかないラジオは。
そうなんですよ。
そうですね。なんか懐かしい気持ちになりましたが、はい、ただまあね、今回ね、ゲストの Q がめちゃくちゃ溜まってるという話を毎回のようにですね、ツイッターとかではしてるんですけれども、
はい。
なぜ二人会なのかというとですね、なんでですか？
技術書店5にね、
はい。
僕たち出るわけですよ。
お、めでたい。
めでたい、イェーイ。
めでたいってなんだって
感じ。何がめでたいのかわかんないですけど、ただの同人活動なんで、別にめでたいもクソもないんですけど、ね、
はい。
なんていうタイトルの本を出すんですか？
完全 SIR 脱出マニュアルという本を出す予定です。
はい。予定。まだ、
はい、
印刷はされてないんでしたっけ？
何ですか？
印刷。
ああ、そうですね。入稿はしていて、印刷所にデータを渡してはいるんですが、
うん、
実際の紙データは当日搬入されるので、会場に行かないとわからないです。
なるほど。
お、知らなかったんですか？
知らなかった。すべてお任せして本当にありがとうございます。
いえいえ。まあそういう感じが多分多いと思います。まあ事前にね、
うん、
サンプル本とかを作ってるところもあったようですが、まあ、
あ、なるほど。
締め切りをね、なるべく遅くするという意味では、当日搬入だとギリギリまで遅くなるんで、いいかなって感じですね。
はい。
はい。で、ちょっと、これを聞いてる人ですでに超えてる人は申し訳ないんですが、現在9月29日土曜日で、技術書店5の本番は10月8日月曜日、まあ祝日なんですけど、なんでまあ大体1週間前ぐらいに撮ってるという感じです。
うん。まあ僕の編集次第ですけど、できる限り早く出したいです。
そうですね。まあ、きっと、ちょうど一週間前とかには出てるんですかね。わかんないですけど。
気持ち的にはね。うん、
気持ち的にはね、うん、そのぐらいに出てると思います。
はい。
気持ち的に出てるってなんだって感じですけど。
晴れればいいですね。
そうですね。技術書店はずっと雨が降るというジンクスがあったらしく、ただ前回ね、もう、めちゃくちゃ晴れたんだっけ？
そう。もう晴れすぎて暑かったよ。
そうですよね。なのでそれもあって、当初予定していた整理券5000枚だったかなを配り尽くして足りなくなって6000何百人とか来たのかな。
うん。今回はその辺も見越して大きいところにも行くし。
そうですね、うん、会場が変わって
池袋サンシャインシティ、
うん、なんか池袋、ちょっと待ってください。まあ、その辺ですね、
うん。
池袋サンシャインシティ2階展示ホール D。
わかんない。行ったことないから、マジでわかんないわ。
うん。なんか運営が下見に行って迷ったっていう話を聞きましたよ。
お
ー。はい。
ちなみに僕らは何時に行けばいいんですか？僕は。
ここで確認するっていう。ですね、
うん。僕だってその、なんか、そのサイトに入れないよね、まず。
あ、そうなんすか。サークル向けガイドラインとか見れないんすか？
あ、サークル向けガイドラインは入れる、さすがに。わかんない。
あ、本当ですか。お、11時40分までに入場していない出店者は販売を一時停止しますと書いてるそうです。
ああ、何時から入れるんですか？はい、
ちょっと僕も知らないです。10時くらいじゃないですか。
はい、
雑。はい、ちょっとその辺は調べておきますね。
楽しみだな。
はい、楽しみですね。ということでポッドキャストの紹介をしましょうか。
はい、
このポッドキャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、 SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
神が
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグシャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
今調べたんですけど、
はい、
僕らは10時に入場するらしいです。
なるほど、いいっすね。良心的な時間帯ですね。
そうですね。普段10時に出社してる僕も大丈夫ですね。
そうですか。
はい。
はい。どうすか、最近。
最近、どうすかっていうのはどの辺どうすか。
近況的な話をしようとしてます。せっかく二人会なんで。
緩めの話ね。はい、どうすかね。仕事がちょっと忙しいです。
おー、そうなんですね。うん、なんでですか。
なんか、結構いろいろ噛みたくなる性分なんで。
なるほど。
いろんなことに。だから、別に業務、なんか業務以外っていうか、すべて業務なんですけど、いろんなことをやってる会社なんで、なんか、例えば社内ラジオやったりもするし、うん、僕個人の社内の業務で言うと。
はい、はい。
うん。とはいえ、まあエンジニアの仕事もあれば、あとは、なんだろう、建築家、デザイナー、エンジニアが揃ったスクルバスタジオっていう概念があって、
うん。
リマークっていう名前がついてるスタジオのブログがあるんですよ。それの執筆もしないといけなかったりするし。
へぇ。
うん。ガミさん的にはどうですかね。
そうですね。最近ですがね。まあ、プライベートが忙しいですね。
まあ、それはご結婚なさるという話でございますでしょうか。
いや、別にそれだけではないんですけど。
おう、
いや、まあ、
引っ越しとか。
ちょっと、そうっすね。まあ、普段、ポッドキャストの収録とかを土日にしてるんですけど、それに技術書店の、まあ、執筆なり準備が入ってきて、さらにですね、結婚式が来年1月なんですけど、それの打ち合わせとか、招待状を誰に送るんやで、みたいな、住所を集めたりするんですよ。
うん。
超めんどくさいんですけど、とかとか、あと来週ですね、まあ、この、時系列はあれかもしれないですけど、2018年10月2日に僕は引っ越しをするので、あとですね、収録時間で言うと3日後ですかね。引っ越しなんですよ。
はい。
やばいみたいなね。うん、まあ僕物少ないんで多分一瞬で終わるんで、まだ何もやってないですけど、準備。
うん。多分、まあでもそれを決めるのも大変ですよね。
まあそうっすね。家探したりとか。うん、そうそう。手続きしたり契約したり、なんかやたら電話とかかかってくるんですよね、うん、
なんか文句書いてましたよね、銀行。
ああ、そうっすね、
電話番号がどうだろうみたいな。
うん、クレジットカード、まあ銀行も多分同じアカウントなのかな、わかんないですけど、
うん、
とある銀行のクレカのサイトで住所変更しようとしたら、なんかその手続きにはワンタイムパスワードが必要で、それにはアプリを落とすして、なんか契約というか手続きをする必要があるんだけど、それには電話確認が必要で、でも電話番号がですね、もともと実家の電話番号で、もうそんな番号はすでにないわけですよ。なので、なんか番号変更しなきゃいけないんだけど、その番号変更にはワンタイムパスワードが必要でみたいな。ループしてるやんと思って。
え、結局それは大丈夫だったんですか。
え、ちょっと諦めました。
おお。
まあなるようになるんじゃないでしょうか。
うん。なるほど。忙しそう。なんか、結婚も、なんか、引っ越しも、なんか、プロジェクトみたいな感じじゃないですか。なんか、PM、まあ
そうっすね、
プロジェクトマネージャーと、作業者を一人でや、なんか、一人とか二人、一人ないしは二人でやってるみたいな。
はい。
感じがしそうで、辛そう。
そうっすね。いや、だから、もう、トレロで、タスク管理してますよ。
プロジェクトマネジメント。
結婚式。 そうそう、
うん、
まあ、そんな大したあれはしてないですけど、
うん、
なんとなくですね、
うん、
はあ、まあまあそんな感じですかね。
はいはい
はい、
近況ね、
近況そんな感じです。今日ちょっとね、あの短いエピソードにしたいんで、あの巻きでいきましょう。
僕の編集負荷的な話でね。
そうっすね。あともう、いやちょっとこれも話すとあれなんですけど、今日ね、もう一日中収録してるんで、
うん、
3本撮りですね。
朝は SP43、 まあちょっと誰とは言えないですけど、
はい、
お楽しみにね、うん、でその後一回家に帰りリモートで、これもまた後で多分詳しくわかんない話すと思うんですけど、
まあ、軽く触れると思いますが、
完全インサイダー脱出マニュアルの付録エピソードを、
はい、
2時間ちょっとかな、
そうっすね、
長さ的には多分その最後の出力的には2時間ちょっとになると思うんですけど、撮りました。
はい、
お楽しみに。
はい、楽しみに。
雑ですが、で今ですよね、はい、
そうですね、うん、なのでもう本当に10時に最初の収録は10時に集まってやってて、もう今19時ぐらいなんで、
うん、
なんかまあ休み休みですけどねえ、
結構ヘトヘトです。
そうですね、
うん、
はい、なんで、頑張ります。雑な宣言。
はい
はい、やべえ、もう15分経ってる。ですね。
そんな、
ま、
早い早い。
そんなもんですが、うん、じゃあまず技術書店5の同人誌の宣伝をしますか。
うん、まあ基本的にね、ガミさんがいろいろやってくれましたよね。
そうですね、まあ僕が同人誌書きますっていう言い出しっぺでもあり、まあ大体メインどころの完全インサイダー脱出マニュアルっていうタイトルなんですけど、まあそのマニュアル部分とかですねは、まあ僕の方で書いて、まあ軽く見てもらったりはしたんですけれども、そんな感じですね。あとまあ編集作業と入稿作業と、当日の、こう展示に必要な物品の購入などですね、やったりしてました。
うん。まあ僕は付録を書いたり、あとは付録エピソードの編集をしたりとかね。まああの、
はい。
SIR シードマニュアルを書いている裏では、普通に収録と編集とが、しがないラジオの方であるんで。
そうっすね。
まあ、それを届からないように、ちゃんとやってるっていうのが、僕のミッションだったかなと、勝手に思ってやってましたね。
まあ、その通りだと思いますね。普段のね、負荷がね、ズッキーのが高いと思うんで、まあ、これでちょっと、貯金じゃないか、借金を返せたかなという感じです。
いやいやいや。
はい。
はい、どういう感じですかね。
はい。
内容的には、
内容ですかね。
エピソード、エピソードじゃなくてタイトル見たら、
はい、
わかるけど。
そうっすね。まあ、完全 SIR 脱出マニュアルというタイトルにしてます。で、当初ですね、しがないラジオファンブック的なのを書こうかと思ったんですけど、まあ、なんか、もうちょっとですね、新しい人向け、技術書店で初めて、ま、我々と出会う人向けに何か本を書きたいなという感じに気持ちが移ってきて、で特にその、まあ、SI だったりとか、まあ、SI に限らずなんですけど、楽しく働きたいけど働けてないような人が、そういう環境からいかに楽しく働ける場所に移るのかみたいなのを解説した本を書こうとして書いたのが、まあこれですね。
うん。
うん。なので、まあ、目次とかも Twitter で公開をしたりしてた気がするし、あれかな？技術書店のサークルリストでも見れたような気がしますが、まあなんか、だいたい、なぜ SIR でエンジニアがなんか楽しく働けないか、ミスマッチしてしまうかみたいな話から、あとは本当に楽しく働いてる人っているんだよっていう話とかを前提とした上で、じゃあ実際に自分がいる環境を変えるにはどうすればいいかっていうので、まあどう実績を積んで、どうなんか、自分がいる環境をまず変えようと試みて、それでもダメだったら、じゃあどう転職活動して内定をゲットしていくのかみたいな話が結構書いてある感じですね。
うん。
うん。なので、まあ、実際、本当にこれから転職しようと思っている人で、特に、まあ、なんか、 あんまり技術的に自信がなくて、でもエンジニアとして転職してみたいとか、で、初めての転職ですという人にとっては、かなり役に立つんじゃないかと思っています。
うん。
うん、そう思わないですか。
いや、そう思いますよ。僕も読ませていただいて、いや、本当に。うん、なんていうか、はい、まあ、しがないラジオを聞いていただいてる人、まあ、聞いていただいてる人がこれを聞いてると思うんですけど、このエピソードを。今のね。
確かに。
うん。だから、はい、何を伝えようかなっていう感じだったんですけど、うん。
そうっすね。
まあ、そうっすよね。多分、このしがないラジオを聞いてる方からすると、ああ、なんかそういうことを話してたよねとか、っていう共感はあると思うし、しがないラジオ聞いてくれてて、もう、楽しく働いてるよっていう人たちもいっぱいいると思ってて、
うん。
なんかそういう人たちは、ただ僕らと同じように、もっとそういう人が増えたらいいのになって思ってると思うんですよ。
うん、うん。うん、
なので、それを宣伝するために買いに来るとかね。
まあ、それはありますよね。うん、なんか、結構いろんな、まあ特にゲストに出ていただいた方のお話とか、まあ、その後で、こう、エピソードの収録以外で出会、また話した内容とかも踏まえて、いろんな視点で書いてはいるので、
うん、
割とこう、ある種決定版みたいな感じのものになったかなとも思うので、例えばね、ご友人で、ちょっとSIRにいて、楽しくないよ、みたいな愚痴を言ってる人がいたら、これをですね、ぜひ買っていただいて、こう、スッと、プレゼントしてもらえると、その人の人生が変わるかもしれないみたいな感じの使い方もありかなと思っております。
うん。あんまりなかったと思うんですよ。こういう本は。
うん。そうですね。
怖くてやんなかったのかもしんないけど。
確かにね。同人誌じゃないと出しづらいとは思います。少なくとも。
うん。なので、まあそういう意味でも面白い本になってるんじゃないかなと。はい、試みとしてもね。思うんで、
そうっすね、
よかったら手に取っていただければ、
うん、
嬉しいなというふうに思いますね。
そうですね。で、なんか、まあなんでこの本出したのかっていうのもちょっと触れておくと、
うん、
そんな、まあ同人誌書いてみたかったっていうのはもちろんあるんですけど、別に、なんすかね、それこそちょっとお金儲けしたいなみたいな感じとかはマジで全然なくて、とりあえず、なんか、楽しく働きたいけどどうすればいいか分かんないっていう人がいっぱいいるっていうのは、まあ、なんとなくそのコミュニティ活動で分かってたりはするので、そういう人に対してとりあえずこれ渡しとけばいいよねみたいな、そういう本を作りたかったっていうのはマジで結構あって、なのでなんかもう雑な感じでそういう人がいたら広めてもらえると、まあ結果それを読んで行動する人もしない人もいるとは思うんですけど、まあ何かのきっかけになる人もいるかなと思うので。
うん。
はい。ぜひ、拡散ご協力お願いできれば、楽しく働く人が世の中に増えるかなという感じですね。
はい。
あと、若干さっき触れたんですが、このしがないラジオリスナー的にはですね、この同人誌、完全エサイア脱出マニュアルに、を買った人だけが聞ける限定エピソードですね。
うん。
つけて。
はい、
まあ。ちょうどさっきね、収録したんですけど。
そうですね。
はい。まあ、2時間ぐらいの長編のエピソードで、
うん、
まあ、2人がずっと話して、同人誌の裏話とかもしてるので、まあ、それをね、お目当てに買っていただくのもいいかなと思っております。
はい。あと、僕が、の転職話をチラッとしたのかな、はい。軽く最後に。
そうですね。はい。なんか、2人会がなさすぎて、ずっとできてなかったズッキーさん転職話も軽くしてるので、はい、ここでしか聞けないエピソードがこの本を書くと聞けるという感じの作りになっております。
うん、
うん、いいっすね。宣伝っぽくていいっすね。
うん、まあ、若干ね、二人とものテンションが今低いのは疲れてるからだというふうに思っていただけると幸いでございます。はい、
そんな低いっすか、僕のテンション。
わかんない。こんなもんなのかな。
いや、まあ、低いと思います。
うん、もう一回おさらいすると、10月8日の、はい、まあ、11時から17時。
はい。
ですね。オノ27でしたっけ。
そうですね。なんか、ブースに番号がついてて、オノ27っていうところらしいので、
う もし来ていただく方はね、
はい、
サークルチェックリストっていうのが多分後でショーノートにもリンク貼っとくんですけど、そこでチェックしていただければ、僕らもね、どのぐらいの方が来ていただけるのかみたいなのが分かると思うんで、ぜひぜひ、
そうですね、
チェックいただければなと、
ね、はい、マジで毎日のように見てモチベーション上げてます。
うん、
はい、現在でなんつったっけ、さっき
114
とかでしたっけ、118か全然違うわ今118人がしがないラジオの同人誌をチェックしているらしいので、
うん、
はい、そんな感じです。あとちょっと当日の話すると、ですね、紙の本を200部すろうと思っています。で、多分ですが、このチェック数で言うと、売り切れるのじゃないかと思っていて、それもですね、まあ、売れ行きによっては結構早めに売り切れちゃう可能性があるので、もし、紙の本どうしても欲しいという人がいたら、早めに来てもらえると確率が上がるかなと思います。
うん。どうなんですかね？どんなもんなんだろう。
うん。わかんないですけどね、うん。これで全然売れなかったらすげえ、
恥ずかしい。
なんだあいつらってなるので、うん、恥ずかしいんで、ちょっとご協力をって感じなんですけど。で、
うん、
まあちょっと紙の本だけじゃなくて、ダウンロードカードですね。PDF 版も、こう、そっちはかなり大量に印刷しようかなと思ってるので、まあそっちでもいいよということであれば、まあなんかね、SI なんでね、SI ディスってる立場なんで、なんか紙の本とか何言ってんのって感じもすると思うんですよ。実際。
うん。
なんか、今時電子書籍でしょみたいな感じもちょっとあるじゃないですか。
うん。
なのでね、あえてダウンロード版を買うっていう人もいるかなと思うんですけど。で、まあどっちにもエピソード、付録エピソードはついてるので、まあどちらかしらをお求めいただければというところと、普通にですね、普通に僕もズッキーも売り子をしてると思うので、まあなんかね、僕らに会いたいという既得な人がもしいたら、ぜひ、当日、サークル O の27に来てもらえると、多分、まあどっちもかどっちかはわかんないですけど、いると思うので、
うん、
ぜひご挨拶させていただければと思っております。
はい。まあ僕らどっかのタイミングで、なんか自分たちの買いたい本を買いに、ふらっと遊びに行くかもしれないんで、まあそれがなければ基本的にはいるつもりですね。うん、
そうっすね。
うん。
はい。そんな感じかな。
うんうんうん。なんか気になる本とかあるんですか？
まあ、他の。
そう、他のサーク
ルで。他のサークルでってことですか？うん、そうっすね。まあやっぱ有名どころで言うと港川さんの。港川さん 2冊出すんじゃっけ？
なんかすごいっすよね。
はい。あれがめっちゃ僕気になってますね。なんだっけ、告白で学ぶステータスコードみたいな。
HTTP 逆漫画って書いてんの。あ、告白に学ぶ HTTP ステータスコード。
あ、それっすね、うん。
と、漫画でわかるどっか2かな？
そうですね、
うん。
だいぶここは気になってますね。うん。あとは、もちこさんという人がいまして、
うん、
もちこアズテックさんですね。あの13ですけど、もちこさんですね、実はこの間、弊社プレードに遊びに来て、結構技術書店4で DNS を始めようっていう本がめっちゃ売れたことで有名な人なんですけど、
うん、
その本のこう、なんかその本を配ってくれたりとか、その本の内容を踏まえてなんか勉強会をしてくれたりしたんですよ、弊社で。
へぇー。
ちょっと何を言ってるか分からないかもしれないですが、
うん、分かりやすかったですか、やっぱり。
そうですね、めちゃくちゃ分かりやすい。まあこの本自体も初心者向けに書かれてるし、あんま DNS について深く考えることってなかったと思うんですけど、そこをなんか問題というかドリル的なのと解説を交互に出して学ぶみたいになってるので、もう本当になんか商業で出ててもおかしくないぐらいのクオリティでしたね。分量もすごい、150ページぐらいあるし。
うん。DNS 本だけで150ページ。次、今回、5で出すのが、AWS を始めようっていう本で、はい、これは300ページ近いっすね。で、お値段も、なんか、そんなにめちゃくちゃ高すぎるわけでもなく。
そうなんすよね。なんか、相場感的にはだいたい100ページの本で1000円とかが相場っぽい話を聞いたんですけど、 それで言うと300ページで1500円とかなので、ラブレース始めようもかなりお買い得で、しかもなんか当日セット割引みたいなのあるらしくて、セット割両方買うと、そう、1000円と1500円の本なんですけど、期間の DNS を始めようも一緒に買うと合計2000円になるっていう、大丈夫かみたいなこんなに安くていいのかみたいな感じなんで、そこはちょっと気になって買えたら買いたいですね。
うん、なるほど。
はい。うん。
なんか他にもね、
はい、
今までこうゲストに出ていただいた、犬テトラプラスのお二方とか。
そうっすね。
うん。
ノリピーさん、ノリピーさん、あつこさんとかね。
そう。グロースファンクション、TV さん、ユノンさん、カネさん。
グロースファクションかな？
あ、ごめんなさい。グロースファクションね。はい。
はい。
すいません。失礼いたしました。
とかとか。
うん。
あと、まあゲスト、ちょっと、どれぐらい皆さんがゲストか聞いてるかわかんないですけど、深みんみんさんとかもね、初めて出すらしいので。
SEO 本。
SEO。なんか、結構、闇の SEO 本というか、
うん、
こう、あまり公の場では言えない SEO のノウハウみたいなのを書くらしいので、
うん。
そこもだいぶ気になってますね。
そうっすね、そうっすね。あとは、まだ僕、このチャン、リストちゃんと見てないんで、あれなんですけど。
うん、そうっすねさんとか、出します
ね。ああ、そうっす、ああ、そうっすね。
はい。つい言ってしまう、そうっすね。
あと、シスカン系女子会もまたありますよね。ピロさん。
うん。
うん、引き続き。
そうですね。などなど、ちょっと漏れてたら、大変申し訳ないですが
。うん。
まあ、そのような方々が出すと思いますし。
たくさん。
はい。あとはね、もうほんと単純にサークル数が前回の技術書店に比べても大幅に増えているということなので、マジでなんか、フラッと知らない人の本買うのもいいかなという気がしますね。
うん。前回もかなり楽しかったし、こんな本まであるんだみたいな。うん、
そうっすね。
うん、
からまた、話題になる本が出てくるのかなと思うとワクワクしますね、
うん、
はい、
はい、
そんなところでしょうか。
そうですね、技術点5についてはそんなところでしょうか。
なのでぜひぜひ当日会場で皆さんお会いしましょう。
はい、お願いします。
はい、あ、来れない人はダウンロード販売もしようと思ってるのでぜひぜひお願いします、
うん、それはまたおいおい告知していくので、もしよかったら詳しいところはね、しがないラジオのツイッターアカウントがあるので、そちらをフォローしていただいても、多分、その情報にたどり着けるかじゃないかなというふうに思います。
はい。次行きますか。
うん。
次の話が、ですね、Vue.js 入門という本が、この間出たんですけれども、
はい。
なんとですね、しがないラジオ、
はい、
このビュージェス入門をですね、検本いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしたんですか？
まあ、本当に分かってなくて、あんまり、経緯が。
はい。
ガミさんに来てるはずですよね。
うん。
うん。で、
はい、
どういう経緯でか、ちょっと、教えていただいていいですか？
そうですね。
うん、
これもあんまズッキーさんにちゃんと言ってないんですけど、
はい、
ですね、まず、しがないラジオと、まあ、この本の関わりで言うと、SP9 ですかね、
10かな、
10でしたっけ、
違う、わかんないです、
なんか調べた記憶がある。
お、じゃあ SP9 ですね。
はい、まあなんかその辺で出ていただいた、カズポンさんというですね方がいるんですが、うん、そのカズポンさんが Vue.js のコアチームメンバーでして、まあ、この Vue.js 入門基礎から実践アプリケーション開発までっていう本の、まあ、メインの著者でもあるというところが、
うん、
まあ、まずありますと。で、まあ、実際収録後もですね、ちょいちょいカズポンさんとは、まあ、交流の機会が、まあ、ありまして、僕もズッキーも、
うん、
まあ、そこで知ってもらってたり、まあ、しがないラジオ応援してくれてたりしたと思うんですけど、で結構ですね、本を、技術書を出すっていう時に、まあ、いろんな人に検本をするっていうのが、まあ、通例になっているらしくてですね。 で、まあ、その執筆人だったり、まあ、編集の方が話したところ、まあ、誰に検本するかみたいな会議があったらしいんですけど、なんか、ポッドキャストとかいいんじゃないかみたいな話を、どうやらカズポンさんがしてくれたらしいと。
はい。
いうところで、まあ、うちだけじゃないと思うんですけど、それこそ、まあ、ソースネさんとかも確かされてたと思うんですけど、まあ、うちもいただいたっていうところですね。
うん。ああ、本当にありがとうございます。はい、なるほど。
はい。で、まあ、うちの会社にもですね、一人、執筆者の中の一人がいたりするので、まあ、その人経由で、ちょっと編集の方ともお会いさせていただいて、で、まあ、直接話を聞いて、こう、会社に届けてもらったって感じですね。
うん。
はい。
いや、そんなことってあるんですね。
そうなんですよね。いや、続けててよかったですね。ポッドキャストを。
うん。
はい。ただまあ、あの本はね、一冊しかないので、まだズッキーさんはですね、一回も見てないって、
いや、僕は買うつもりだったんですよね。で、なんかその、Kindle もあるって聞いたんで、Kindle が出たらすぐ買おうと思ってたんですけど、検本いただくのかと思って。
うん、そう
っ
すね。
置いてあるんですよ。
僕も
。買うの。
いや、わかります。僕も完全に買うつもりで予約までしてたんですけど、
うん、
なんか、急に検本の話が来て、キャンセルしましたね、それを。
あれ、今、Kindle 売ってるんでしたっけ？ Kindle 売ってるのは Kindle でいいんだけどな。
そうっすか。なんか、出るっていう話は聞いてたんですけど、ちょっといつかは分かんないっすね。
うん。
うん。あれ、もうあるっぽいっすね。
あ、もうある。
はい。
なら。
画面には出てるので。
なら買うか。
そうっすね、そうっすね、うん。はい。で、まあ、せっかくね、検本いただいたので、Vue.js 入門の話も、ポッドキャストで、まあした方がいいかなというところもあるし、うん、まあ純粋にね、まあ僕も Vue.js 仕事で使ってて、まあこの本もすごいいいなと思ったので、まあそういう気持ちで、軽く紹介できればなと思っての、今回ですね。
はい。
はい。で、まあこの本、まあざっと読んだんですけれども、まず Vue.js、Vue.js 自体、まあ結構僕は、まあ好きだっていうのもあって、まあその好きだなと思う要素がちゃんとこの本の中でも Vue.js の紹介で書かれてなと思っていて、まあ、まず、まあ、Vue.js 自体 JavaScript のフレームワークで、まあフロントやってる人だとまあそうだなって感じだと思うんですけど、まあ、フロントエンドの JavaScript の実装をまあだいぶ楽にしてくれるものかなと思っていて、まあ生の JS とかでウェブアプリケーション全部作るっていうのはかなり厳しいと思いますし、まあ jQuery とかはよく使われてると思うんですけど、まあ jQuery とかよりももうちょっと、なんつうんですかね、こう、いわゆるウェブアプリケーションとかを作っていくときに、データに対してじゃあどういうふうにビューをこう見せていくのかっていうところの、まあ、書き方はすごい書きやすいかなと思っています。で、まあ、この本の中に書かれているところとして、まあ、二つぐらい面白いというか、いい点があるかなと思ってて、Vue.js 自体がその学習コストがまあ小さいですよと書かれていて、で、大体その JS の重めのフレームワークって、基本もう Web のフロントエンドエンジニアの人だけしか使ってないと思うんですけど、
うん、
基本的には。でも Vue.js についての説明で、Web デザイナーや HTML コーダーまで幅広いユーザーに利用されていますと書いていて、
はいはい。
結構、そんなに HTML と、まあ、軽く JS 書ける人だったら、そんなに違和感なく、まあ、Vue.js も触れるかなと思うので、まあ、それは確かにそうだなっていうところですね。まあ、その広さみたいなのはすごいあるかなと思って。で、まあ、それも書かれてたなっていうところと、あと結構ですね、こう、なるほどと思ったのは、プログレッシブフレームワークですよというふうに Vue.js のことを、まあ、自称していて、
うん、
これはまあビューのコミュニティ自体がそう言ってるんだと思うんですけど、まあなんかプログレッシブってことなので、まあ、なんかこうだんだん大きいアプリケーションまで使えますよみたいな意味で使ってるっぽいんですけど、
うん、
開発の、まあ、どうしてもなんかアプリケーションってどんどん大きくなるじゃないですか。
まあいろんな要件が膨らんでいって、
そうそうそう、うん、とかまあ機能が増えてったりすると思うんですけど、
はいはい、
まあ大体一番最初のアプリケーションってすごいちっちゃいところから、まあそれこそプロトタイプ作って検証するみたいなところから始まると思うんですけど、
うん、
そういうなんか開発初期には必要最小限の学習コストで Vue.js を使って、まあ、フロントを試せるし、それがこうどんどん大きくなっていった時でも、そういう大規模なシステムに対して、じゃあどういうふうにフロントエンドでサポートしていくのかっていうところを踏まえた Vue.js のまあライブラリだったり、まあ、エコシステムがあるので、まあ、それをどんどんこう組み合わせていくことによって大規模システムでも対応できますよっていうのを言ってて、なるほどなという感じがしたところですね。だいたいなんか大規模化したらちょっと使いづらくなったから別のフレームワークで置き換えますよって話とかも、まあ、よく聞くと思うんですけど、
うん、
まあそういうのが特に Vue.js だと必要がないっていうふうに歌っていて、まあそれはこうすごいメリットだと思うので、
うん、
いいなという感じですね。そんな感じですかね。まあでもズッキーさんも Vue.js 使ってると思うんですけど、割とその辺の特徴みたいなのは感じますかね、書いてても。
いや、まあ、プログレッシブフレームワークだなぁというのを意識して、
うん。
感じたことはあんまりなくて、というか、まあ、大規模のシステムをそんなに作ったことないので、そこは感じなかったんですけど、うん、その、もう一個前半に言ってた、開発、学習コストが低いっていうのはすごくわかりまして、うん、パッと触れるにはすごく早く、いろいろ作れたので、そこはいいなっていうのは、まあ、初めて触った時感じましたね。
うん。
で、まあ、だからそういうふうに、ちっちゃくしか触ったことないんで、まあ、これから、大きいものを作るなり、まあ、まあ、そういうものができるもんだ、どういうふうな、応用が効くもんなのかっていうのを知るために、まあ、ちょっとこの本読みたいなっていう、ずっと思ってたっていうところですね。
うん。うん、確かにね。まあでも、それが大きくても使えるっていうのが分かってると、最初に技術選定するときも、ある種安心感を持って選べるかなとも思うので、
うん、
そこはいいっすよね、
うん。確かになかなかそこの、なんていうか、そのエイジングみたいな部分、システムの、
うん、
を意識して作られてるフレームワークって他にもあるのかな？あんまり聞いたことなくて。
確かにそうっすね、うん。そこをあえて押してるっていうところはあんまりないのかもしれないですね。そうそうそう、う
ん、まあなんか、スケールができますみたいな、
うん、
いう風に歌っているフレームワークはなんかその別にそのフロントエンドのフレームワークだけではなく、そのサーバーサイドも含めていろんなフレームワークであるとは思うんですけど、学習コストが小さいかつスケールができますみたいな、その学習コストが低いってことはパッて作りやすいかつってことですよね。動くものが。
そうですね。
うん。っていうのはなんか、なぜそれが可能になったのかっていうのは、普通に気になるけど。
そうですね。ここもでも、やっぱその Vue.js 自体の、まあ、コアな部分っていうと、
うん、
まあ、そこまでものすごいいっぱい機能があるわけじゃないけど、まあ、それ以外の、例えば、こう、ルーティングとかだったら、まあ、SPA を実装するっていう時にルーティングやると思うんですけど、
うん、
まあ、ViewRouter っていう別のライブラリに切り出されていて、あとは、ま、状態管理というか、まあ、データフローを、こう、なんか管理したいよっていう時に、ビュックスでいいんですかこれ。読み方いつも迷うんですけど。
うん。ビュー X だと思ってましたけど。まあ、ビュックス。
うん。うん、なんかフラックスとかと同じ呼び方なのかと思ったよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、ビュックスと呼んでおきますが、
うん、
まあ、ビュックスっていう、まあ別のライブラリもあったりして、で、結構まあその辺、まああるっていうのは、まあどんなライブラリもあると思うんですけど、割となんか、なんすかね、ビューの、コアチームの人たちがその辺もこう関与しているっていうところで、なんか、まあこれも僕リアクターもやってないんでわかんないですけど、リアクターだとなんかいろんな選択肢があって、どれがデファクトかわからんみたいなのがあるっぽいというのを聞いたことがあるんですけど、割とビューだと、なんかルーティングだったらビュールーター公式にこうメンテナンスされていますみたいな感じのがまあわかりやすくあるっていうのがあって、うん、そういうのを組み合わせていくとどんどんできることが増えていくっていう作りになっているみたいですね。
なるほど。
んで、まあ結構でもこの本自体も、まあそのプログレッシブフレームワークであるっていうのを、こう、踏まえて書かれてるなと思ってて、それはなんか、どんどんですね、この章、1章、2章と章を経ていくごとに、だんだんなんか作るアプリケーションが大規模化していくみたいな感じの作りになってるんですよ。なんで、まあ、最初は本当にビューの基本的なところで、なんか、まあ、JS フィドルとか、なんか簡単に試せるサイトで、 軽くいじってみるみたいな感じになっていて、そこからなんかコンポーネントについて考えて、ビュールーターを導入して、そこからまあ、ビュックスでもうちょっと大きな状態管理の複雑なものに対して管理していく。で、最後になんか中規模大規模向けのアプリケーション開発のなんかサンプルみたいなのを3章にわたってこうやってみて、その中でじゃあビューで大規模アプリケーションを開発するにはどうするかみたいな知見で、まあ、テストの話とか、なんかまあ開発環境をどういうふうに構築していくのかみたいな話とかをこう書いていくっていう作りになってて、そこがかなり面白いなと思って、特にだから大規模なアプリケーションに別にビュー使わないですよっていう人だったら、まあ途中まで読んで一旦こう寝かしておけばいいし、逆にこうビューの簡単な扱い方はわかるけど、こう実際プロダクションでどんどんこう大きい規模になっていくところに対してビューを使いたいっていうのであれば、こう最後まで読んでいって、なんかこう実際の実践に投入していくみたいな時の知見を得るっていうのができるようになってて、そこはまあめちゃくちゃいいなと思ってますね。
うん。なるほど。まだ読んでないんであれなんですけど、かなり分厚いっていうか、分量が非常に多いっていうふうに、聞きました、
はい、
けど、やっぱそういうところがあって、
そうっすね、
うん、いろいろ書いてあるんでしょうね。
そうですね。全体のページ数で言うと、うん、まあ書籍版なんですけど、紙版なんですが、まあ460ページぐらいあるので、
うん、
割と分厚めですね。
うん、
ただ、そう、さっき言ったその最後の大規模アプリケーション開発するぞっていう部分が全体の4分の1ぐらいあって、その4分の1がもう Vue.js のここの機能の説明っていうよりは、なんかどういうふうに大規模アプリケーション開発するかっていうとノウハウと、まあ、実際にサンプルコードを手でこう写経してみて動かしてみるっていう感じになってて、なのでまあ割と基礎編実践編みたいなこう分け方で読むこともできるようになってる感じです。
うんうんうん、なるほど。
うん、
いやー楽しみだな
そうなんですよね。僕もまだ写経するとかまでこうやれてないので、そこをもう一回一周しようかなと思って、かなり楽しみっすねそこは、
うん、なんか最近フロントエンドあんま書けてないんで、だからめちゃくちゃ楽しみですね。
うん、
うん、フロントエンド欲が湧くかもしれない。
いいっすね、うん、そうっすね。結構まあフロント触ったことないとか、あんま最近触ってないとかいう人にもすごいまあいいかなと思ってて、割と Vue.js 自体がそんなにこう前提知識が、まあ学習コストが多くないので、結構なフロントモダンなフロントエンド開発したくて、まあ jQuery ぐらいちょっと触ったことあるけどみたいな人も、一旦 Vue.js で入るっていう時にこの本を手に取るっていうのはまあ割といいかなという気はしますね。
うん、
うん、ただまあ結構ですね、こう個々の記述に関しても割としっかりめに書いている、まあ、いわゆる技術書だなっていう感じはするので、まあなんかそもそも JS も怪しいみたいな感じの人だと、まあもう一冊ぐらいなんか挟んどいた方がいいかなっていう気はします。
はいはい、
うん、
まあ確かにね、JavaScript、ビュー、なんか JavaScript のフロントエンドのフレームワークを使いたいっていうときに、一番問題になるのが JavaScript の文法が難しいみたいな。
うん。
っていうのがあるんで、まあ、その辺は別で押さえておいて、押さえておかないといけないっていうところあるんでしょうね。
うん、まあそうっすね。そこはある気がしますね。うん、なんか、Vue.js の書き方なのか、JavaScript の書き方なのかみたいなのなくはないじゃないですか。
うん、はい。
本当に最初の頃って。
そうですね。
うん。そこが見極められるぐらいになってから、まあ、で、こう読み始めると、挫折せずに読めるかなと思いますし、まあ、全部を理解しなくても、なんかこんなことできるんだ、今、フロントの JS フレームワークってっていうのが実感できると思うので、本当に触ったことない人でも、そこは結構いいかなって感じですね。
はい。
はい。こんな感じです。まあかなりね、最近 Vue.js もこう人気になってきたというか、ぐいぐい来てる感があって、 今度、11月の何日だったかな ?20 日かな嘘だ。嘘言いましたね。11月の3日か。
うん。
に、ビューフェスジャパンっていう、まあ、日本の結構大規模なビューのカンファレンスあったりもするので、まあ盛り上がってるなっていう感じですね。
うん。
なので、
それには参加するんですか？
そういう盛り上がりね。あ、僕はしますよ。
おう。
そう、これもなんか回し物みたいであれなんですけど、うちの会社がですね、こう、ここのイベントのプレミアムスポンサーになっていて、僕もブースにいると思います。
うん。おお、なるほど。
はい。なので、まあ、これもね、結構、そう、ちゃんとしたカンファレンスで、実際に、Vue.js 作ったエヴァン・ユーさんっていう人を呼んだり、まあ、海外からもスピーカー呼んでるので、
うん、
そこそこ、チケット代もお金かかるんですけど、それでも売り切れたのかな？めちゃくちゃ人気らしいので、はい。だいぶ盛り上がってんなっていう感じですし、まあ、もし来る人がいたら、ぜひ、そこでも話したいなって感じですね。
なるほど。
はい。
いいっすね、いいっすね。盛り上がってますね。
そうっすね。盛り上がってて、楽しいっすね。ビュー触れてる身としては。
うん。
うん。やっぱ、自分が触ってる技術が、こう、界隈盛り上がってる中に出ると楽しいっすね。
やっぱそういう技術に、そういう盛り上がってる技術に関わるっていうのはいいっすね。技術者として、うん、なんか。
そうですね。その技術に対してね、話せる人も増えるし。
そう。
情報もどんどん出てくるし。うん、
なんかそっから派生していろいろ、あの時期これ書いてた人が、今も言語は変わっ、言語とかフレームワークが変わってもここで同じコミュニティ、同じようなコミュニティで活躍してるみたいなのって、なんか、今のウェブ業界結構あるじゃないですか。
うん。
昔パールで、みたいな。
うんうん。
だからそういうのを。
書いてた人がね、うん、なんかみんな Go を書いてるとかわかんないけど、
う
ん。
全然知らないけど。
そうっすね。そういうなんかね、盛り上がりの変遷にこう、ちょっとずつ噛んでいくみたいなのは、結構いいっすよね。
うん、
はい。そんなところですかね。
うん。
これで、ま、憲法をもらった責任を果たせたかなと思います。
はい。
全部言っていく。
そうっすね。なんか、ポッドキャスト、コンバージョン高いっていう話もあるんでね。
うん。
うん。まあ、そのコンバージョンの強さを見せたいところですね。
そう、でも、つい、収録している、さっきツイッターで見たら、この間の改善ジャーニーの著者の二人のゲスト会があったんですけど、それで改善ジャーニー興味持って買いましたみたいなツイートがあったりしたので。
そうですね。僕もいいにしときました。
はい。はい。めちゃくちゃこういうのは嬉しいですね。
うん、
なので、まあ、無理に買えというわけではないんですけれども、もしね、もともと買おうと思ってたとか、本当に買ったけど、こう、発信していいものかみたいな人がいたら、ぜひね、教えてもらえるとめちゃくちゃ喜びますので。
はい。
はい。お願いいたします。
お願いします。
はい。
そんなとこっすかね。
そんなとこっすかね。うん、まあ、30分ぐらいで収めたいって言ってたんですけど、そんなのは到底無理でしたね。
1時間かかりましたね。
はい。まあ、頑張った方っすかね。
うん。
はい。じゃあ、締めていきましょうか。
はい。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、はい。
いやいや、久しぶりの二人収録でした。
そうですね。ある種気楽ですね。
うん。
ただただ、こう雑に喋っていると、コンテンツになるという感覚がありますね。
確かに、この感覚は久しぶりですね。
うん。
うん、
なので、まあたまにやってもいいかもしれないですけどね。
うん。まあちょっとね、フィードバックは、 最近リスナーさんが増加に応じてやっぱり増えて、それを完全にになんか紹介しないっていうのもちょっとなんかもったいないなという、結構いい反応をしていただいてる方も多いので、
うん、確かにね、なかなか、そう、昔はツイッターのシャープしがないラジオのね、
うん、
ツイートからこう拾って紹介したりしたんですけど、もうもはやね、僕がいいねをつけるぐらいのフィードバックしかできない。まあでも、なんかね、ツイートして読まれると嬉しいっていうのはやっぱあると思うので。
お便り紹介したいんですよね。
そうですね。そこはなんか、ちょっと余裕が出たらやっていきたいですが、余裕は出るのかみたいな気持ちにもなりますね。いやいや、嬉しい限りで本当に。
はい。
はい。そうですね。そんなもんすかね。
うん、
技術書店5、まあじゃあ楽しみだなというところで。
はい、そうですね。もう一回、おさらいしておくと、2018年10月8日、月曜日。月曜日ですが、はい、祝日です。11月、11時から17時に、技術書店5に出ますと。で、完全 SIA 脱出マニュアルっていう書籍を販布します。ブースの番号は ONO27。技術書のオンリーイベントになってて、サークルリストとかサークルチェックリストみたいなのがあるので、その辺は、小ノートから、辿れるようにな、
はい、
しておくので、もし興味ある方がいらっしゃったら、サークルチェックリストでチェックつけていただけると、僕らも、なんかこう、来ていただける人の人数を把握できるので、嬉しいですっていうところですかね。
そうですね。うん、なので、ぜひ、チェックしていただければと思いますし、まあ、当日、お話できることを楽しみにしております。
はい。
はーい。そしたら、そんなとこですかね。
うん。
はい。疲れましたね。
いやいや、そうですね。
はい。めっちゃヘトヘトですね、これは。
うん。編集頑張ります。はい、
確かに、付録のね、編集は、早くしないとダウンロードカードに印刷できないので、それはできるのか。まあ、うん、当日までにはしてないと、ダウンロードできないのでね。
はい。
よろしくお願いいたします。
うっす。それでは、
はい、
EP32 はですね、これにて終わりたいと思います。
はい、
まあ1時間にわたってご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。